ファッションの歴史やブランド、デザイナーの思い、テクノロジーなどについてお届けするポッドキャスト歌舞伎、パーソナリティはニューロックの磯野と、今回も松さんとお送りいたします。松さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ナイキについて第2回というところなんですけども、
はい、
はい、前回はナイキの始まるまでの歩みではないんですけど、
そうですね、うん、
はい、というところで、今回はそこからのちょっと続きというところでよろしいでしょうかね。
はい、
はい、じゃあ早速ですがお願いします。
はい、前回は、ナイキの前身であるブルーリボンスポーツの立ち上げから話していったので、まあ、次からの次のとこですね。
はい。
で、まあ、実際、ナイトとバウアーマンがブランドを立ち上げた当初っていうのは、ブルーリボンスポーツっていうブランド自体の店舗がなくて、結構、歩き回って営業とかをしてたらしいんですよ。で、一つ話であるのが、店舗がない時代は、車の後部座席にシューズをたくさん詰めて、各学校とかの競技場を回って、販売していたっていう話もあって、まあ、結構こう、泥土臭いというか まあ、確かに立ち上げ当初にありそうな話だなっていう時期もあったみたいですね。
確かにそうですね。
ねえ、今では考えられないですけど、最初はこんな感じだったみたいですね。
大学に行って、
そう。
わけわかんない人が靴売ってるってことですよね。
いや、だから結構怖いっすよね、今だと。
めちゃくちゃ怖いです
ねえ。まあなんで、こう、キッチンカーみたいな感じじゃないですけど、そういうノリでシューズを販売してたんでしょうね。
ですよね。やっぱり、今じゃ無理ですけど、その当時って、まあ、1970年、60年ぐらいに、
そう、
確
それ
か。
ぐらいっす。うん。
なんで、まあ、そういうのも、まあ、許容される時代であったみたいなところもあるんですかね。
うん。まあそういう方法しかなかったっていうのもあるでしょうしね。うん。で、まあ結構こういう努力も実って、売り上げっていうのはかなり順調だったらしいんですよ。でもこう途中からどんどんやりたいことが二人の間で増えていって、事業を拡大させていったんで、資金繰りには苦労していたみたいで、ナイトが公認会計士の資格を持ってるんですけど、その時はその会計士としても働きながら会社の資金を稼いでた時期もあったみたいですね。まあ自転車操業というか、まあ資金稼いで新しいことしての繰り返しだったみたいです。
なんかそれ僕も本読んで書いてあることで、その資金繰りをどうするかみたいな話は結構ちゃんと書かれてるんですよ、描写が。
あ、そうっすよね。ナイキって結構資金繰りだったりとかお金に困ってるシーンが多いブランドみたいで、
そうなんですよ。そこ、
そこはすごいね、考えてるみたいですね、やっぱ。
そうですね。なんか最初の方は本当それで四苦八苦してる感じが、本当と伝わってくるんで、またよかったらそれ読んでほしいですね、皆さんも。
確かに読んでほしいですね。
すいません。
いえいえ。で、ブルーリボンスポーツは、初めは鬼塚タイガーのシューズをその販売代理店契約で売ってたんですけど、アメリカで販売してたんですけど、やっぱ日本とアメリカでは消費者のニーズっていうのが異なるんで、徐々にこうアメリカで求められるシューズっていうのは、こういうものですよっていうプレゼンとかも鬼塚タイガーにしていって、で、そういう意見を積極的に伝えていって、こう製品開発にも関わるようになっていくんですよね。で、こう実際鬼塚タイガーのシューズを販売したりとか、一緒にシューズを開発したりする中で、自分たちも靴作りのノウハウっていうのをどんどん学んでいきます。で、鬼塚タイガー時代にバウアーマンが生み出したシューズっていうので、有名なものはコルテッツっていうものですね。
コルテッツ、
はい。これ実際に今でも、販売されてるんですけど、なかなか、お伝えするのが難しいんですけど、アシックスの、その、靴の中で、アッパーのデザインにシャープのようなものが書かれてて、結構、3構造、4構造ぐらいかな、のソールがアイコンになってるモデルなんですけど、まあ、調べてもらったらすぐ出るかな。
そうですね。なんかちょっとクラシックな雰囲気のシューズですよ
そう
ね。
です、そうです。もうこれ、スポーツシーンだけじゃなくて、普通に日常で履く人もいるぐらい、有名な靴なんですけど、 まあ、このコルテッツっていうモデルはバウアーマンがコーチとして活躍してた時代に作ったシューズが原型になってて、これ自作シューズの経験が生きた一足なんですよ。
すごいっすね。
そうだからこれはもう本当バウアーマンの今までの積み重ねっていうのが生きたシューズになったらしいっすね。
なんかバウアーマンっていう人はそのあれですよね、そのデザインとか機能とかも全部担ってたってことなんですね、
う
ん、
そうですね。多分この人直接学んだこともそんなない感じだったんで、
なんかそんなところは出てこなかったですね本の、
うんうん、なんでまあもう本当独学で勉強したのと才能とっていう
情熱が、
うん、情熱が生み出した靴なのかなっていうね。でまあ今ナイキがその鬼塚タイガーから独立したブランドになってるので、
うん、
まあもうだいぶ早い段階独立はしたんですけど、
うんうんうん、
実際ナイキからリリースされるモデルがコルテッツになってて、うん、アシックスはコルセアっていう名前で販売してるんですよ。
え、それ今もですか？
今も多分あります。
へ
え。これ2つあるんですけど、
はい、
まあもう原型っていうのはコルテッツで、うん、ナイキはそのアイコンの数種
うん、
ロゴマークを入れててデザインの違いっていうのは分かりやすいんですけど、
うん、
まあ、このモデルっていうのはもうほぼコルテッツって言われてますね。
そうなんですね。
うん。なんで結構そのナイキのシューズとアシックスのシューズ似てるやつあるよねっていう人多いんですけど、
うん、
まあ多分コルテッツとコルセアを見て言ってる人が多いんじゃないかなっていう印象はありますね。それぐらい本当に似てます。
知らなかったですそれ、
ね、ここはまあちょっと触れづらいとこなので何とも言えないんですけど
確かに
裁判沙汰になったとこなんで。
ああそうですよ ね、
何ともどっちがいい悪いとは言えないんですけど、
うん、
まあ、いいシューズが両方のブランドから展開されてるっていうのは僕たちにしては嬉しいことなんで、
うん、そうです ね、
まあまあいいことと思っときましょう。
あと好きなデザインを選んでくださいということで。
そうそう、そういうことです。
はい。
でまあ実際そのニスカタイガーの靴を販売してる中で、さっきも言ったように自分たちで靴が作りたいってなったので、
うんうん、
まあオニスカタイガーとの販売代理店契約っていうのを終了するんですよね。
うんうんうんうん。
でそこからこう資金繰りに結構苦労するんですけど、
うんうんうん、
まあ鬼塚タイガー離れてこう資金源だったり、まあ、販売元だったりがなくなった中で、
うん、
また今度日本の会社である日商祝い現在の双日ですね、
うん、
から支援を受けて、うん、次トレーニングシューズの生産に取り掛かり、ここで社名をナイキに変更します、うん、
はい。
でまあ結構こう振り返っていくとナイキって日本とのこう日本との関係性が深いブランドなんですよね。
そうですね。うん、
うん。鬼塚タイガーに始まり、まあ日商祝いに始まで支援してもらってって、結構日本と関わりがあるブランドになるんですけど、
うん、
まあ実はこの日本との関係性についてもナイトが触れてるインタビュー、まあ本にも書いてたかな、
うん、
があって、ナイト自身が日本好きらしいんですよ。
うんうんうん、
でその最たる例がアメリカのナイキ本社を見れば分かるんですけど、
はい、
日商祝いガーデンっていう名の日本庭園が社内にあるんですよね。
へ
え。なかなかこう自社内に日本庭園作るっていうことは珍しいと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、日本とのこう関わりが深いから作ったっていうのもありますし、
うん、
まあ、それなりにナイトが日本の文化だったり日本が好きっていう思いが強いからあるものなのかなと思ったりもしますね。
まあそうですよね。
うん。
まあ日本の企業に、まあ、救ってもらったっていうのは変かもしれないですけど。
ああまあそうですね。でもそれも言ってましたよ。
ああ。
その鬼塚タイガーとの契約が終わってから、
うんうん、
まあやっぱ結構本当苦労してたみたいで。
うんうんうん。
その日商祝いとの商談が断られたら、
うん、
ブランド辞めようかなって思ってた時期もあるぐらい大変だったらしいんですよ。
うん、
だから本当その時の当時の担当者には救われたっていう話もありましたからね。
うん、
だからまあ今でこそこうナイキって大きいブランドでいろんなブランドとコラボしてますし、
うんうんうんうん、
すごい順調に見えるんですけど、
うん、
結構下地土台を見ていくといろいろ苦労してたブランドなんだなっていうのが分かりますね。
そうですね、本当、うん、 その最初の方はすごい苦労してたんだなっていうのは確かに分かりましたね。
ねえ、やっぱこう、もうそもそもアディダスとかプーマの土台がスポーツ界だったりあったので、
はい。
まあ、別に次のブランド欲してないっていう時代にできたブランドなんで、まあ大変ですよね。
確かに。
うん。
後発っていうわけですからね。
そう、後発なんで。
うん。
なかなか大変だと思います。でまあ、実際この日商岩井との契約で土台が安定して、
はい、
次第にブランド力をつけていくんですよね。
うんうんうんうん、
でまあ有名選手との関わりだったりとか、
うん、
ナイキにしか作れないエアソールっていうもう代名詞ですよね、
はい、
とかいう技術を作ったり、
うん
まあ、NBA チャンピオンのマイケル・ジョーダンの名前を冠したエア・ジョーダン、
はい、
とかラッパやヒップホップとかストリートシーンで愛される今でも有名なエアマックスとか、
うん、
もう数々の名作をここからどんどん生み出していきます。
はい。
で、今ではスポーツ界でも、こうメジャーリーグ、サッカーとかバスケットボールとかのサプライヤーとしてユニフォームを提供してたりもするので、
うんうんうん、
まあもうスポーツ界で有名なブランドといえばナイキ、
うん、
で僕たちが認識するぐらい有名なブランドにはなってますよね。
そうですね。
うん。
じゃあナイキが、まあ、そうやってこう羽ばたいていったといいますか、今に至るというところで。
そうですね。結構成り上がりが多かったブランドっていうところですね。
うんうんうん。
うん、
ありがとうございます。じゃあ今回はこの辺で。
はい。
はい。次回は、まあ、ナイキの今までの名作アイテムでしたりとか、うん、そういったところを、まさに今回も取り上げていただければと思いますので。
はい。
はい、今後もファッションについての内容を、ポッドキャスト、YouTube、Spotify などで発信していきます。まだチャンネル登録や、フォローされてない方は登録よろしくお願いします。グッドボタンなどのリアクションいただけると励みになって嬉しいです。また、こんなことも取り上げてほしいっていう等のご意見があれば、フォームの URL か、私、磯野の、Twitter アカウント、各チャンネルの、概要欄などに、記載していますので、またコメントや、DM はお気軽にください。お待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。